皆さんおはようございます。鳥なしのお祈りを心から感謝します。はじめに一言お祈りさせていただきます。神様、この証の時を心から感謝します。どうか主が祝福してくださり、どうか本当にあなたのご意向が豊かに表されますように心からお願いいたします。またあなたが与えてくださった恵み祝福を十分に流していくことができますように力を与えてくださいますことをお願いいたします。感謝して尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。改めましておはようございます。今回私白馬キャンプに行ったんですけど、いや本当に行ってよかったなって、もうただそれが本当ありますね。本当に行ってたくさんの語りかけを受けて、また本当に強められて、ちょっとだけなんですけど、成長して帰ってきたと 思います。まず、いっぱいいろんなことを言いたいんですけど、絶対長くなるので、3つのことをとにかく 言いたいと思います。まず、ローマ・パトモス神母を通して、ヨハネの黙示録21章5節から、見よ、私は全てを新しくするって、神様が言葉を与えてくださいましたよね。それで、その言葉を、なんか全て、確かに新しくしてくださるってことは信じたんですけど、でも全てってことは受け取れませんでした。で、それは何かというと勉強のことなんですけど、私は本当にもう出来が悪くて、本当にもう、卒業論文のこと、今本当に非常に、今はもう悩んでないんですけど、使わされる前はもう諦め気味でした。もう自分にはもう無理で、もう、でもやめる、御心の場所だからやめるわけにはいかないので、とりあえず、まあ留年、でも、もう留年したらやめても 留年したらどうしようとかそういうことを考えてて、もうできるってこと全然信仰に立てなかったんですよ。でも、今回、白馬キャンプに使わされて、イザヤ牧師がヨハネの黙示録21章5節から、見よ、私は全てを新しくするって言葉をまた語られて、メッセージを通して、また、賛美隊主のしもべたちの賛美を通して、また、聖会で礼拝を捧げる中で、本当に、まあ、一番大きかったのは賛美隊主のしもべたちの賛美を通してなんですけど、確かに神様本当に、全てを新しくしてくださるんだなというふうに感じました。そして私のもう出来の悪さも絶対にもう変えられて、いくと信じています。それで、まあ、それが一番本当にこの使わされたっていうか、白馬キャンプに行ってなんか良かった、その信仰が与えられたことは本当に良かったなというふうに感じました。で、二つ目なんですけど、第二コリントの、第二コリントの、十二章の9節、10節から、聖会を通してメッセージが語られました。それで語りかけを受けました。しかし、こっち、お読みします。しかし、主は私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから、私はキリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強いからです。で、この、正解のメッセージを通して語りかけを受けたんですけど、本当にもう自分本当にもう無力だなというふうに本当に、感じていました。ですけど、メッセージを通して、神様の働きの特徴は、弱いものを通して働かれて、また、力の無力なものを通して働かれてるっていうふうに語られて、無力でよかったなというふうに感じました。本当にこれから神様がこの無力なものとして必ず完全に弱さを落として働かれる主がご栄光を表してくださると、信じ期待し、歩んでいきたいと思います。で、あと、もう一個、お明かししたいんですけど、吉脇の、吉脇の24章の、15節から、私と私の家とは主に仕える、というふうにメッセージを通して語られました。で、主の十字架の群れの特徴は、家族、友人がどんどん救われてきているというふうに、言われてたんですけど、これから確かに本当に私の家族も、そして身体の一人一人の、家族、友人も本当にどんどん救われてくるんだなというふうに、メッセージを通して、改めて、そういうふうに感じました。本当に、まだま、あ、本当に神様が、本当にこの語りかけを与えてくださったこと、そして私を、詰めてくださったこと、心から、感謝しています。それでは、証を終わりたいと思います。神様、この証の時を心から、感謝します。主が祝福してくださったことを感謝します。感謝して、尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。
はい、おはようございます、最初に一言お祈りいたします。愛する天の父様、主の皆をたたえ心から感謝いたします。白馬キャンプの恵みをありがとうございます。主の御心だけを語ることができますように、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。改めましておはようございます。先週の、火水木ですね、例年通り、白馬キャンプに行かせていただきました。例年ですと週のどっちからかにくっついてるんですけど、今回はですね、週の本当にど真ん中ということで火水木にありましたんで、ちょうど1週間会社の方に休みを無理してもらいまして、おかげさまで、行くことができました。で、今年で白馬キャンプ8回目なんですけれども、第1回から参加しておりまして、一度出れないことがあったんですけど、今回個人的には7回目ということでですね、最初の驚きとか新鮮さというのがだんだん薄れてきて、正直ありまして、料理の感動もだんだん薄れてきまして、そんなに乗り気じゃなかったんです、正直なところ。で、直前までも家族の中でも行く行けないとか揉めてましたんで、もうどうでもいいと思ってたんですけれども、絵心通り、白馬キャンプに今年も、参加できました。で、行ってみたらやっぱり白馬はいいですね。キャンプというか、自然の恵みがまずありますし、ホテルの部屋の水道水さえも非常に冷たくて美味しいですし、料理ももちろん美味しいですし、直射日光が当たって暑い時でも風がすごく爽やかでですね、本当に過ごしやすいというか、老後はこういうところで暮らしたいなという思うような、本当に素晴らしい場所で、秘書として行くには最高の場所だと改めて思いました。で、私が行く目的は もちろん賛美大会に必要ということなんですけれども、例年直前になって気合が入ってきて、行くときはですね、とりあえず例年力はなくても優勝を一応目指して私は行くんですけれども、今回はさすがに厳しいかなというのが本音でありまして、というのは審査基準がまずプロの方々が入って、より技術的な面を重要視されるようになったということがありましたし、それを受けて去年8位という、実績がありますし、で、何より今年全く練習してないと。で、直前になって、その上曲が変わりまして、直前1週間前に、神様から曲が与えられて、これ曲自体は素晴らしいなと私は思ったんですけれども、さすがに練習不足だったんで、直前の土日だけというような状態で本当に賛美大会に出場しましたので、さすがに強気の私もこれは優勝とは言い切らんなと思って、優勝できないまでも片隅の方に入賞させてもらえればいいかなと。一応皆さん全然全て神様で入賞なんでとてもと言われると思うんですけども、一応私は入賞は狙っておりまして、さすが優勝とは言い切らなかったんですけれども、7位入賞ぐらいにいけるかなと。曲が良かったので、例年のどぎつさというかですね、くどさがない爽やかな臨在を感じる曲でしたので、これはちょっと一般的にも受けるかなという思いは多少ありまして、ただ一応そこは私の想定なんですけれども、想定外だったのは今回蓋を開けてみると、審査がですね、長老部門と専門家とあと総合順位ということで決まるんですけれども、長老部門の 結果発表が最初にありまして、その時7位というのがありました。これでもう、あ、ダメかという思いが来ました。というのは、例年長老部門の方が良くて、プロ審査部門の方が悪くて、で、総合順位が決まる。で、最初に出た長老部門で7位だったんで、まあ、プロ審査部門はそれより良くなることはありえないので、あ、ダメだったなという思いで、まあ、結果を聞いてたんですけれども、まあ、意外にも、プロ審査部門の方が5位ということが、後から発表がありまして、で、総合でも、まあ、5位ということで、これはちょっと想定外というか、私も驚きでした。あの、もう技術のないしもべとは言わせないと言いますかですね。あの、初めて技術が評価されまして、あの、非常にそれは意外だったんですけれども、あの、臨在と技術が加わりましたので、あとは練習さえすればいけるかな、と、という思いを与えられました。あと、あの、好評でですね、あの、まあ、総理性のある三味の筋立てというところが評価されたのと、あと、非常にベースマンが上達されましたということがありまして、まあ、ベースマンとあと、キーボード、ドラム含めて総楽のことが評価されまして、これ、もうあの、直前に、あたまたまプロの専門家の方に見ていただいて、あの、キーボードと、あの、ベースをですね、指導してもらってた、その、こう、ほんま直前の、そういった練習が、あの、効果として現れたんで、それはすごかったなと思いました。あの、何しろ、ボーカルの方の伸びしろは限られておりますので、あの、あと若い人のあの、技術アップですね、今後は期待して、あの、さらなる総合力を上げるためには、まあ、もう私ももう、純子牧師も多分伸びしろがないと思いますので、あの、若い人のさらなる技術力アップにですね、期待しております。で、もう一点、まあ、記憶に残っていることとして、今回あの、家内と、あの、匠くんとですね、3人で行ったんですけれども、最初ちょっとあの、他の人に迷惑かけたらいけないと思って、多少、心配はしてたんですけれども、全くあの、次男は私の元には来ませんで、あの、同世代の人とずっと一緒に過ごさせていただいておりまして、それは私も非常に助かりました。で、非常にあの、三味大会、キャンプで祝福を受けたみたいで喜んでおります。で、後から聞いた話ですけれども、ギター教室の最初から最後まで匠くんはいましたよと。いうことで、あの、確かにお金いるんだけどなぁと思いつつ、あの、まあいいかと思ってそのままにしてました、してましたけれども、あの、でももう、あの、ベランダのギターも壊れてますので、あの、ちょっと新しいギターを買わないといけないかなと今、思わされてます。ちょっと、長くなりますので、この辺で、証しをがらせていただきます。愛する天の父様、この証しの時はありがとうございます。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。
一言お祈りいたします。愛する天の父神様、墓場キャンプ本当にありがとうございます。多くの取りなしと助けとを感謝いたします。今そこで主がなしくださった恵みを分かち合いますけれども、主に栄光を返し、またこの御方の一人とともに、この神の教会に、また私に流してくださったこの恵みを聖様の助けの中で分かち合うことができますようにお導きください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。今年ですね、本当に恵みによって白馬キャンプにですね、本当に私がですね、神の島作教会のですね、あの一員ということである、その恵みの中で今回はですね、本当にあの使わさせていただきました。私がこの教会にいるので、あの今年は本当にいいことができたんだなということをですね、深く思わされています。で、あの今年はですね、あの賛美大会には出ていないんですね。あの去年までは出てたんです。今年から PA の方の奉仕をですね、メインにさせていただいてですね、あの賛美大会が終わった後ですね、あの何人かの人に今年出てなかったねって言われてですね、あの一応はあの いるっていう存在感はあったんだなってことをですね、後から思わされたんですけども、今年はですね、本当にギリギリまで行く予定が立ってなくてですね、もう半分っていうかもう8割方ですね、残ることにむしろ心を決めていたんですね。で、もうアルバイトの休みは取っていましたので、子供たちですね、保育園を送り迎えして、その後は、間はですね、賛美大使の署名たちと、あと、イザボシのご奉仕がありますので、そのために祈って、懺悔の日々を送ろうとですね、心に決めていたわけなんですね。でも、ただ一つだけですね、神様にですね、本当に受けるに値しないもので、ふさわしくないんですけれども、ただその、あなたの荒れみと恵みとによって、行かせていただくんでしたら、行かせてくださいっていうふうにはですね、短くは祈っていたわけなんですね。でももう、ほとんどですね、残ってですね、子供たちといつも入れないので、子供たちでも過ごそうというふうに思ってたんですけども、出発でですね、火曜日からキャンプが始まるんですけども、月曜日に、なんか九州から出発しないと間に合いませんので、月曜日出発なんですけども、ちょうど日曜日礼拝が終わって日付が月曜日に変わったぐらいにですね、お電話をいただきまして、本当にギリギリのギリギリでですね、恵みによって今年ですね、夫婦で行くことができました。で、子供たちはですね、大変申し訳なかったんですけど、ですね、妻の実家の方に預けてですね、お父さんが、千田兄弟がやつれてないかどうか心配だったんですけど、本当に子供たちも喜んでですね、行くことができました。で、本当に恵みの中で使わされたんですけども、今年は賛美大会に出なかったんですが、ですので初めて最初から最後まで全部見たわけなんですね。で、まあ、ずっと、本当に賛美のレベルは上がってるんだなっていうことをですね、思わされたんですけど、いよいよしもべの番が来るとですね、なんか出てないんですけど、ドキドキしてですね、祈らずにはいられないっていうかですね、いうような気持ちになってですね、でも本当にしもべの番が出てですね、総額始まった、これがしもべなんだなっていうですね、改めてある方がですね、とし君にですね、いい意味で、しもべは相変わらずだねっていうふうにですね、言われたそうなんですけど、やっぱり独自のカラーっていうか、この神の下座教会の賛美大使の主名たちに与えておられる、その賛美大会の中で役割っていうのをですね、本当に、今回は外で見させていただいたんですけども、やっぱりあるなっていうことを思わされました。実はちょうどその日ですね、イザヤ牧師のメッセージですね、身を私は全て私にすることは成就したというメッセージが蒼天に語られたわけなんですね、二日目の朝にですね。で、本当にそのメッセージを通して、本当語りかけを受けたんですけども、その後、その午後の賛美大会で、同じ箇所からその賛美が捧げられたのを聞く中で、本当にそれが一つとなってですね、なんか本当に教会の働きというかですね、巡行牧師にとっては助けた働きだと思うんですけども、そしてイザヤ牧師のメッセージですね。で、本当になんか一つになっているのを見てですね、本当に働きは教会なんだなっていうことをですね、すごく今回は思わされました。で、恵みと憐れみで行ったんですけど、本当にその中でもいっぱいの祝福を受けてですね、家に体重計がないんですけれども、体重が70キロやっと切っていたことが判明してですね、それでで、久しぶりのですね、信仰の友と愛ですね、それぞれのことを近況を分かち合う中で素晴らしい恵みをいただきました。で、前ですね、韓国、ロサンゼルス在住のですね、韓国のハンさんがですね、長崎のイサヤ国立少年自然の家に来られたことがあってですね、で、その時にイザヤ牧師と一緒にですね、長崎空港までお送りしたことがあったわけなんですね。で、その時にイザヤ牧師とですね、そのハンご夫妻がお話しされているのを話を聞いてたんですけども、教会のキャンプでね、日々の教会の歩みの中で、成長はしていくだけども、飛躍的に、伸びるっていうか、成長するのは、教会のキャンプが用いられるんですよね、っていうふうにですね、お二人が話をされてたんですね。で、まあ今まで、キャンプを、何回か、スタッフで、ヤングキャンプの方ですけど、させていただいてですね、確かにそれを見ながらで、今回白馬キャンプに行ってですね、私も派手じゃないんですけど、私の内側にですね、本当に恵みによって行くことによってですね、キャンプに行くことの恵みっていうですね、一つこう階段を登らせていただいたなっていうことをですね、すごく思わされました。で、最後になんですけども、その素晴らしい恵みがあるキャンプが8月13日から15日からでですね、13、14、15で、このヤングキャンプがですね、長崎教会で持たれるわけなんですね。で、お仕事の関係の中で、いろいろ来れなかった。 た方もいると思うんですけど、ちょっと13、14、15、お盆ですので、ぜひ近いイサヤですので、本当にキャンプというのは素晴らしい恵みがありますので、ぜひですね、よかったら、白馬キャンプにですね、来れなかった方はですね、長崎のですね、そのヤングキャンプという名は売ってありますけど、もちろん若者もですね、でも世代を超えてのキャンプですので、ぜひ、来ていただけたらと思います。でも本当にお祈りありがとうございました。で、お土産というかなんかあれなんですけれども、携帯電話でですね、賛美隊士の主務たちの動画を撮ってきたんですけども、ちっちゃな、ちっぽけな携帯なんですけども、そこにある臨在は、撮れてましたので、よかったらですね、後でお見せできますので、ぜひ礼拝の後にですね、見ていただけたらと思います。お祈りします。神様、今日のこの時はありがとうございます。白馬キャンプの素晴らしい恵みと祝福とありがとうございます。感謝して、主イエスキリストの御名といたします。アメン。
天の父様、本当に祈って捧げて、また奉仕して仕えてくださった教会の方々に御心の証ができますように助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今回はですね、8人の子供たちのうち6人が行きました。2人残していきましたけれども、1人ちょっと熱を出したりして、本当に教会の方々に助けていただいて、3日間を過ごすことができて本当に感謝をしています。で、先を、しもべたちはですね、ずっと、もう本当に気力が萎えていて、白馬に行く力もないようなところまで、行っていました。で、賛美、新しい賛美も特に、まあなくてですね、本当にどうしたらいいんだろうっていうところで、賛美の働きをこれからどうしていくんだろうっていうところで、賛美大会出たんですけど、今年はですね、こういう初めてのカラー釣りの、全国ゴスペルグループコンテスト決勝大会という全チーム27チームいるんですけど、全国からのですね、こういうのができて、本当にこの群れ全体でリバイブルに備えて、本当に小さな教会が今たくさんあるんですけども、全国にですね、この群れが本当どの教会も真実に神様を称える賛美に今取り組んでいます。で、まあ、全部が集まって、本当にそれでもわずかな人、各教会来れる方々だけが集まって、しかし600名ですね、一つの部屋に集まって、神様を称えることができました。で、これが、症状で、今までですね、初めてなんですけど、皆さんに、ちょっと小さな、一番小さな小ぶりのトロフィーなんですけども、いただいて帰ってくることができました。で、今までもいただいたのあるんですけど、なんか倉庫に埃なめりで転がっています。でも今日は、今回これ小さいんですけど、すごく嬉しかったんですね。で、と言いますのも、もうとにかく光牧師も言われたように、しもべたちはちょっと、いわゆる世に出ていく路線とは違っていたので、カラーが違っていたんですね。だから、群れの流れに合ってるんだろうかってすごく心配してたんですけど、直前神様の方から、本当にしもべとしてあなた方は、私が言ったことだけをしたらいいんですってことをおっしゃってくださって、この言葉をですね、パトモスで与えられた言葉を、とにかく置いてくればいい。で、それさえできれば、本当に、いいって心から思えて、この言葉を賛美できました。で、取り出してくださったように、中にはですね、たくさん傷んでおられる方がいて、まず、白血病に近い病気を持っているお子さんのお母さんとか、不登校のお母さんとか、こう、いろんな今、限界で戦っておられる全国で、リバイバル前に戦っておられる、たくさん苦しんでおられる方々が、見よ、私はすべては本当に新しくなるんだって、その言葉がですね、スーッと入ってきたっておっしゃってくださって、これが祈ってくださった方々の本当に問いなしの答えで、本当に嬉しく思いました。で、その賛美大会の、で励ましをですね、もう神様にだけと思ったら、プロの方に評価していただけたことが意外の意外、もう本当に、慰めになりました。で、私たちは本当にセミの抜け殻のようなもので、実際同じように賛美 しろって言ったらもう二度とできないっていうか、その中身はもうほとんどが祈りなので、本当に賛美ってそういうものなんだなって思っています。で、その後ですね、その前になんですけど、実は中野牧師さんが、 パトモスで語られた自分を捨てるというメッセージで、今回なんかセットのようだったんですけど、もう一度語ってくださったんですが、すごく私にとってはですね、目が覚めるというか、はっきりおっしゃったんですね。水をぶっかけますと。皆さん、水をぶっかけるようなメッセージになると思いますと言われたんですけど、本当にリバイバルが来ると、たくさんこう恵まれて、能力があったら特にこう思い上がって、そして吐き違えて指導者を憎んだりするって。で、リバイバルっていうのはサタンが働くんだって。サタンにとっても舞台なんだって。だからすごく厄介なんだって。だけど、リバイバルはすごく素晴らしいものなんだって。だけど、だから、その本当に私の傲慢とか、プライドとか、本当に神様のお邪魔になるものは全部ゴミのようにもう捨てなくちゃいけないだっていうこと、メッセージがですね、なんかこう私に飛び込んできたんですね。で、もう、なんていうんですかね、自分のメッセージが素晴らしいなんてとんでもない。自分の賛美が素晴らしいなんてとんでもない。もうゴミなんだっていう感じでですね、本当にいい意味で、パウロは自分のものを全部チリアクタだって言った。で、皆さん、なんですかね、ここに皆さんが求めておられるしもべの道があるんだろうなってことをおっしゃってくださって、私なんかこういただいてすっごい励ましなんですけど、いい意味で、なんかもう本当に神様の前に、喜んでいただける賛美だけをしていきたいっていうことを、なんかすっきりですね、思うことができて、地上でのいろんな今までぶつかりが賛美のあったんですけど、それをこう超えて、なんか、主を讃えていくっていう思いが与えられました。そして、最後に、パウロ牧師が、今ですね、終わりの時代で、温暖化とか、いろんな石油の高騰とか、ものすごいプレッシャーがこう来ていると、こう、押し込められたような中で私たちは生きている。本当きつい状況の中で生きている。でも、その状況の中から救い出す、私たちクリスチャンを救い出す道は二つあるって。一つは、何でしたっけね、ダニエル書の、一つは、ロトのように、ソドムとゴロモラの力、こう、私たちをこう、まず、そっから、その、汚れた力を救い出すっていう方法。もう一つは、ダニエル書のように、火の中に投げ込まれても、その中で私たちが耐えられるように、訓練してくださるっていうことだったんですけど、本当にこう、プレッシャーの中で私たちは弱くされる。で、だから宝くじに当たらない理由があるんですって言われたんですね。私も宝くじ当たってしまえばもうすぐなんですけど、その当たらない中で経済的な弱さ、いろんな弱さの中で主にすがる、頼ることをこう学んでいるんだ。で、本当に皆さんこうすごい 0.2% のこの日本で、眠っているクリスチャンの人は他の国に行ったらもう殉教者ですよって言われたんですね。なんか本当にですね、すごく弱さを、今は頑張る時ではなくて、その能力で頑張るんじゃなくて、弱さをたくさん教えられる、そういう時なんだって。だから弱いこといっぱいあるけど、その中で主にすがって神様の栄光を共に見ていきましょうというメッセージで、すごく励めされて帰ってきました。皆さんの問いなしを本当にありがとうございました。感謝します。